本日の聖書箇所はヨハネの福音書9章1節から7節です。じゃあお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。アーメン。それでは、今日は安楽死と題して木地さんにお話ししていただいて、分かち合いの時を持ちたいと思います。
はい、こんにちは。今日はですね、まあ分かち合いもしたい、時間があればしたいし、ちょっとこれディープな、なんていうかシリアスなタイトルになってますけども、まあみんな気楽に考えていただければいいと思います。私がですね、キリスト教クリスチャンですね、なったのが、確か1989年だったと思います。ちょうど88年に来て、それから1年経ってやりました。洗礼を受けて、まあその時ですね、別にまあ、今から歌います歌ですけどね、こういう感じで私もまあとりあえず神を、イエスを信じようかっていう感じで、私はキリスト教に入りました。
掴めるさ。
安楽死なんですけどね、私もここ3日ぐらいね、ずっと休みがあったんですよ。水曜日休みで、インディペンダンスデーがあって、でバースデーも私休みで、私はやっぱり外ばっかり歩いて、歩いてじゃない、で運転してね、いるから、どっちかというと休みの日は家に行ったり、ちょこっと買い物行くぐらいなんですよね。でその時に最近は YouTube とか見てね、見てるんですけどね、前からこういう YouTube をよく見てたんですよ。自分の仕事が身体障害者の方をケアじゃないですけど、そういったトランスポーテーションの役をしてるっていうことでね、その何ていうんですかね、ディサビリティの方、身体障害者の方のそういった YouTube をよく見るんですよ、私も。で最近見たのがですね、安楽死について問うていたそういう YouTube があったんですよね。でその女の人がですね、確か57歳だったと思います。57か8か忘れたけど、自分とあんまり変わらないですね。ちょっと下ですけれども。でその方が数年前にALS っていう病気があるんですよ。これはですね、アモスティフィック、リタラルスコローセスとかっていう、英語でね言うんですけど、ちょっと僕は発音あんまりうまく言えないんですけども、日本語で言ったら筋萎縮性側索硬化症とかって言って、何て言いますかね、だんだん寿命が急になるんですよね、これね、もうランダムで。でもその何十万人に一人か、何万、ちょっと忘れたんですけど、もうすごい確率なんですよね。でこの病気にかかるとですね、動くことがだんだんできなくなるんですよ。で最初はもう杖をついて、でその時にはもう車椅子になっちゃって、でもう車椅子が過ぎたらもう呼吸も自分できないようになるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、ここに穴を開けてですね、この喉のところに、でそこから呼吸器を通して生きるんですよ。でもちろん声は出せないから、どうやって表現するのかっていうと、掲示板みたいなのがあるんですよね、目の前に置かれてて、それを目だけ動けるわけですよね。だから目を見てですね、例えばアイウェイを書いたら、私はこう 目のその眼鏡、これで言葉を出すんですよ。本当に残酷な病気です、これは。でその女の方がその病気になられたんですよね、その YouTube では。でそれで彼女はそこまでは行ってないんですよ。喉にこう開けたりね、そういう眼鏡でこうやるまでは行ってないんです。まだ松葉じゃない、杖をこうついて歩くぐらいの。でもそれ医者に診断されたということでですね、これはもう治れない病気になるみたいですね、この病気は。で治らないけど、だんだんこういうふうになりますよと。で医者もやっぱり説明するわけですよね、そのいろんな患者のビデオを見したりして。で私はこんなになってまで行きたくないっていうことになる、なるんですよね、その女の方が。でじゃあ私はもうでその人は家族もねないわけですよね、いないわけで、家族って自分の家族ですよ、奥さんとか子供とかいないですよね。で お姉さんが3人いるのかな、3人だったと思います。で、1人の姉さんはそれに反対した。で、2人の姉さんはそれに賛成した。何に賛成したかっていうと、要するに安楽死ですよね、選ぶということ、それね、賛成したんですよ。で、安楽死っていうのは日本ではできないんですよ、法律上に。あの、日本ではですね、あの、要するに、あの、何、その寝たきりの方のこの医師じゃなくって、その管を通してるの、それを切ったりして外したりして、延命、何、なんとか処置っていうんだよね、それね、なんていうんですかね、
延命措置、
延命措置じゃなくて延命措置をやめる、それはあるんですよ、法律には。延命措置をやめるっていうのは、そういう法律はあるんです、ええ、で、だけども自分自ら安楽死を しますとかっていう、そういう法律はないんだそうです。で、これをですね、あの、やってる国っていうのもね、限られてるんです。アメリカはやっぱりあるみたいですね。で、あとヨーロッパがあって、あの、フランスとかイギリスとか、いろいろそういうところがあって、それあるんですけれども、外国人の方が来てね、あの、安楽死をするっていうのは、あの、唯一スイスだけなんですって、ね、で、彼女はやっぱり、あの、安楽死やっぱりしたい、やっぱりお姉さんとかに迷惑かかるし、人に迷惑かけたくない、で、私はやっぱりその管まで通してやりたくないということで、結局安楽死に、あの、スイスに行かれるんですよね。で、あの、安楽死するんですよ、うん。でもね、僕がこのビデオ見ててね、あの、まだ喋れるんですよ、その人。で、まだ笑ったり、だから普通の人よりも少し、なんて言いますか、あの運動能力っていうの、あと喋る能力、そういった能力が少し落ちてるぐらいで、あんまり普通の方と変わんないです、でした。でも、あの、そのスイスに行って、そのスイスのお医者さん、女のお医者さんでしたけどね、それにちゃんと署名して、で、安楽死されました。でですね、まあ、皆さんとこれ分かち合いたいんですけどね、果たしてこの安楽死っていうのがですね、本当に正当なのかどうかっていうことなんですよね、私が思うには、うん。まあ、最初に私の考えを言います。安楽死、自分は、自分の心ではですね、基本的には反対なんですよ、基本的には。なぜかというと、まあ、これは理想なんですけどね、なんでその方が安楽死をされるかっていうことを私は考えたわけですよね。やっぱり人に迷惑かかるね。で、誰かの助けが必要になる。そしてもちろん痛みもあるっていうのもありますよね。痛みもある。それは辛いと思います。彼女にとってもね。でも、その痛みとその人に迷惑かけるっていうのと、同じぐらい比率だと思うんですね、私は。まあ、もちろんその、比率が同じって言ったらちょっとおかしいかな。うん、だから自分自身はですね、基本的にはやっぱり安楽死はされてほしくないというのはあります。でも、知る人たちをですね、その、なんていうか、咎めたりは絶対したくないし、分かる気持ちは絶対分かります。で、私は思うんですけど、その痛みでもですね、これは本当冗談じゃないんですけども、自分の仕事やってるところでは、ちゃんとマリファナとか使って痛みを和らげてる人もおられます。で、薬もそういった薬もありますし、痛みっていうのを和らげることはできるんです、医学的には、今の社会では。 で次はそれはできますよね。 そしてあとはやっぱりこう目だけ動かして意見を言うっていうことっていうのはやっぱりこれはもう人様に迷惑かけてるとかそういうことを思われるんでしょうね。まあ だから自分はこの問題に関しては難しいと思います。いくら兄弟でも親でもそういう子になったらやっぱり自分の時間って潰してもそこまでやるのかっていう人っていうのは少ないと思うんですよ。まあ少ないことはないけども本当に私が住んでやりましょうっていう人は少ないと思うんですよ。やっぱり 何かからまあ家族だからっていう感覚でこうやられてる方が多分おられると思うんですけども、自分は何が言いたいかというとその人たちも咎めません。ただ言いたいのはですね、ジーザスが何を言ってるかということなんですよね。そこがポイントなんです。自分のように人を愛す、ね、自分を愛するように人を愛す、ここがやっぱりそこのポイントなんです。これははっきり言ってあなた夢見てるんじゃないかと思われるかもわからないですけども、やっぱりジーザスを知ってジーザスにどうしたらいいかなって問いかけるとそういうふうになると思うんです。だからこの問題ってそれで片付くことはないですけども、そういう輪が広がっていくと他人でも例えば何かしようかっていう輪が広がっていくと思うんです。今は本当そういう方輪がこれ広がっていってるんですよね。そういう ALS の患者に対して例えば有名なミュージシャンとか俳優とか女優の方がその ALS に対して自分が車椅子に乗ってですね訴えてるんですよね。それすごい素晴らしいコメントだなと思うし、やっぱりその医者に対してのお金をその寄付する、そしてやっぱり死ぬっていうことじゃなくってみんなと一緒に生きようとそういう気持ちになれたら素晴らしいと思うんですよね。私は、まあちょっと切れ事ですけれども、皆さんの意見はどう思いますかという、まあ自分の仕事やってて今ちょっと話しておりますけれども ALS の患者の人は少ないですね。ほとんど僕は何回か乗せたくらいだけどそんな数えるほどじゃないです。たくさんの、その代わりこちらは多分ね ALS の患者っていうのはアンブレッジって言ってその本当にケアするその車があるんですよね。小さな車で、で家まで家の中までこう運んであげたりするそういったのトランスポーテーションされてると思うんですよね。でこちらは MS っていう患者の方は結構ののあの乗られます。これは MS っていうのはマルチプルスクローセスって言って多発性硬化症、これも同じような病気なんですけれども、まあ、ALS よりは、まあ、重くはないっていうかそういう区別をしたらはあれなんですけども、マルチプルスクローセスの場合はなんていうか進行性が低い病気ですね。である人だったら朝がちょっと歩けたんだけど夜は歩けないとかね、そういう方もおられます。このマルチプルスクローセスの人は結構私は車に乗っていただきます。まあちょっと余談を挟みましたけども、皆さんこの安楽死に対してですね、まあ私は聞きたかったんですけども、それでもう一度言いたかったのはですね、なんでその聖書のね言葉を私はピックアップしたかというと、多分ジーザスだったらこんな病気すぐ治してたと思うんですよ。今はジーザスいないですからね、お前たちが考えてやれよという答 ことを私たちにおっしゃってるのかも分かりません。ありがとうございます。
これってさ、中絶がどうのこうのと同じぐらいの
ヘビ
ヘビはヘビやけどさ、話し合っていい話なのって感じ。っていうのが、何をやるにしても本人の気持ちにならないとわからない話やし、本人の気持ちまずなれない話やから、それをここでどう思いますかって話し合っていいのかどうか、自分は個人的にはすごい疑問だなと思って聞いてたんだけど、その意見さえも出しにくい、あれかな、だからケースバイケースだと思うね。これも今中絶がどうのこうのってね、レーガン大統領の頃からすごい騒がれてるけど、意見が分かれるけど、それもケースバイケースやと思うし、安楽死に関してもじゃあ法律で認められたからっつって乱用したり、またはそれを悪用する人たち出てくると思うから、一概にいい悪いって線を引いていいのかっていうというのがまず自分の意見ですが、難しいんじゃないですか。何かありますか。黙っちゃった
今ちょっとヘビかもわかんない。
いや、ヘビっていうかね、意見を言いにくいネタなんだと思う。
言いにくいネタなんだけども、
そのま
あ自分もですね、その ALS の患者を何人かあります。その時にやっぱり、まあ、あの方はどうなったのかって聞いたらもう亡くなってたとかね、そういうケースが多いですね、この ALS っていうのは。で、やっぱりその、なんていうか、やっぱりその家族とかそういう周りの人っていう、なんかこの私の感じたことはですね、このアメリカではなんかこうすごくなんていうか同じなんだよじゃないけれども、その助け合おうねっていう、なんかそういう素直な心が皆さんあるみたいで、私は感じるんですよね。まあ、日本もそういう風になってきてると思うんですけど、
ね、ああ、病気の人をサポートするかどうかって気持ちと、日本の私は人に迷惑かけたくないっていうネガティブな気持ちの違いってこと、ああそれあるかもしれない
、そういう気がします。
このさ、女性 の, あのニュース読んだ時に私もすごい調べたのよ、でスイスのその制度というのはある意味すごい完成度が高くて、あの審査がすごく厳しいね。要はもう治療方法がない、あのもう死ぬのが分かっていて難病だったり治療法がなくて、で耐え難い痛みとかそういういろんなあのチェック項目があって、それにパスした人だけがその安楽死に申請ができると。でお金もかかるね、日本からやっぱり1500、600万かかる、あの渡航一回行って済むことじゃなくて、要は向こうに行ってその面接じゃないけど、でそれのために英文でいろんな書類を揃えていって、でこれこれこうだから私は安楽死をしたいっていうインタビューみたいのをやってね、それでやることなので、すごい制度としてはすごく完成されている。でアジアでは安楽死がほとんど認められていないので、アジアから申請者がどんどん今増えてる。で個人的には私は気持ちはすごくわかる。痛みっていうよりも、要は生きることの意義、その人にとって、ただこの世に存在 するのが生きるんじゃなくて、自分らしく生きる、生きれないのであればもう生きる価値はないっていうか、それも個人のあれじゃないですか、どういう生き方をしたいのかっていう。で、多分彼女はそうやって自分治る見込みもなくて日に日に衰えていく、もう死に向かうだけ、その辛ささもう耐え難いと思うんだよね。その痛みよりも、痛みはそれこそモルヒネで、だけどモルヒネ打つことで意識は朦朧として、自分としての思考はできなくなるじゃないですか。で、それで彼女がもう治らない、日に日に病状は進行していく、死にたい、それも絶望的な死じゃないんだよね、彼女の誰を見てたらね。自分は死というものをそのネガティブに受けるんじゃなくて、生きる手段の一つ、自分としての生き方の一つの手段っていうのはうまく言えないけれど、私は彼女のその言いたいことっていうのを読んでいて、すごく共感はしたよ。で、ALS で代表的なのはホーキンス博士、彼はALS って言われてんだけど、彼の場合は特異なんだよね。通常診断されてからだいたい5年ぐらいで亡くなる方が多いんだけれど、で ALS の中にもいろんなこうね、だんだん研究進んできて進行がすごく遅かったり、途中で進行しなくなったりとかっていうのがあって、ホーキスさんの場合は途中ですごく進行が緩やかになって、で20代で彼は発症してんだよね。でももうこの間までね。で彼なんかの場合はもうそれこそ音声のコンピューターの力を借りながら、それでも彼は思考して研究進めていたから、すごいなとは思うんだけどね。で家族も支えたし、あとグレゴリー先生も ALS って言われたよね。
あ、そうな
の。で、っつったんだけど、今進行止まってるんでしょ。あと、
あ、止まんの、止まんの。
で、あと画家の子、結婚してない、なんつったっけ。で、アメリカ人の人と結婚して、ハッピーエイト。で、今彼もすごくいい仕事について、ベセスダの方に一軒家借りて、娘も一人生まれて、名前なんつったっけ、見ればわかるよ、
なんとなく、
彼女も若い時 ALS って診断されて、一時はもう本当に入院して寝たきり状態、もうこのまま死ぬんだと思ったけど、薬が開発されてそれがあって、もう日常生活に復帰したって彼女は説明してた。だから
ALS
って言ってた。だからその後だから研究とかが進んでカテゴリーが変わってったのかもしれないけれど、でもとにかくALS って診断されたら大体 5,6 年でもう自発呼吸できなくなる。で私も自分に置き換えたら、もしその病気になったら、お金があるんだったら私もスイス行きたいなって私は思った。でなんかほらね、要はクリスチャンは自殺はいけないって言うけど、自殺とは違うんじゃないかなって、生き方の方法として選ぶっていう認識。
まあ素晴らしいご意見でした。まあ自分もあと生きる暮らしなので、安楽死っていう文字を見てください。安心して楽に死ねる、
これ考えたことあります。自分はね、ジーザス知ってこれ思ったんですよ。安心して楽に死ねるって、ジーザス知ったらそうじゃない、安心して楽に死ねるということを僕は思ったんです。だから 自分がもしか病気になってもやっぱりあの生きたいです。私は生かされたいというか、でジーサスを知って安心して楽に死ねるというふうになりたい私は。
Amen. び立つ限りのない愛に包まれて今旅立つ。
どうもありがとうございました。一言お祈りします。今日このようにして、あなたと共に兄弟姉妹と共に礼拝できたことを感謝します。主よ、私たちの身近な兄弟に本当に今病気で悩んでいる方がいます。内藤正治さん、主よどうぞ癒しの御手をあなたが与えてください。そして私たち一人一人も彼と共に励まし愛を持たせし生きることができますように、どうぞ導いてください。今日の礼拝感謝します。イエス様の御名でお願いします。アメン。